下坪大師の大師を抱け。皆さん明けましておめでとうございます。シンガーソングライターやってます下坪大師と申します。今日はね、後ろの音楽が BGM がね結構違うようになってると思うんですけども、今回は、新年仕様、1月仕様ということで、ちょっとね、音をね拝借いたしまして流しておりますけれども、明けましておめでとうございます。もう1月ですね。なんかやっぱどんどんね年を重ねるとね、1年って早いなとか、もう去年の元旦のこともよく覚えてるわみたいなね、すぐ来ちゃうねみたいな人がねいると思うんですけど、なんか僕はねまだそこまでではなくてですね、1年の間にまあいろいろなことがあるもんで、去年の元旦とか何してたのかなっていうのはねあんまり覚えてないんですね。やっぱ1年って長かったなっていうふうに思うんですけど、なんですかね、師走って言葉があるじゃないですか。12月ってすごい忙しいよねみたいな意味っていう風にずっと聞いてるんですけど、その多分今12月本当に忙しい人って仕事柄忙しい人はいると思うんですけど、多分ね12月のそのクリスマスから正月までの移り変わりのその1週間ちょいぐらいがね一番忙しいんじゃないかなって今思いますね。もうあっちもこっちももうクリスマスからもうそのイルミネーションとか全部取っ払って、急にお正月で松をドーンみたいなのやるじゃないですか。あれがねやっぱ一番大変なんじゃないかなって思いますね。この春の海バックに何を喋っているか全然わかんなくて、オープニングトークどこで締めたらいいのかわかんなくなっちゃったんですけど、とりあえず今回も下坪大師の大将だけ始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
どうも改めまして下坪大師です。BGM が戻りましたね。すごく平和な心地がしてますねなんだろうな、やっぱ慣れないことはするもんじゃないですね言うても1月と言いましても、これ放送してるのも14日ですから、もう皆さんねなんだかんだ活動始まってると思いますし、14日までずっと休んでる方は多分いないんじゃないかなとは思いますね。どうしてもお正月休めなかった方で14日休んでるみたいな方はねいるとは思うんですけど、大多数の方はねもう14日っていうともうはい活動始めみたいななってると思うんで、やっぱこっちの方がいいかなっていう感じなんですけど、さっきも言ったんですけど、そのクリスマスから正月の間ってやっぱ忙しい、なんですかね、一番忙しいのはお店だと思うんですけどね、店舗とかね、そこら辺がすごい忙しいのかなと思いますけど、最近はなんかもう年明けたのにクリスマスの話しちゃいますけど、クリスマスでもその神社とかでサンタ帽をかぶったなんていうんですかね、犬とかのお守りの袋とか渡すらしいんですよ。これびっくりですよね。神社ってやっぱりその神様祀ってるっていう感じなんで、やっぱキリスト教とはちょっと違うような気がするんですけど、ただそのなんていうんですかね、祀ってるのが八百万の神っていう、神羅万象には神が宿ってるみたいな、そういうやつで全部に神がいるっていう考えらしいので、キリストも神だよみたいな別に否定はしないですみたいな感じのスタンスらしいんですね。それもびっくりだなと思いましたね。正月といえば、僕はね毎年毎年箱根駅伝とかね、ああいう駅伝系を見るのが毎回の、ちょっと日課っていうと違うな、なんだろう、習慣でも1年に1回って習慣っていうのかもちょっと分かんないですけど、そうなんですよ、お決まりの行動なんですね、1年に1回ので。ニューイヤー駅伝というのが1日にやってて、2日3日で箱根駅伝やるじゃないですか。そこをね見るのが意外と面白くてですね、企業名別に宣伝とかしてるわけじゃないんで出しちゃいますけど、そのニューイヤー駅伝って実業団の駅伝じゃないですか。そこでね、コミカン コニカミノルタね、ちょっと今噛んで間違えちゃったけど、その会社名とかもニューイヤー駅伝で僕は知ったとかいろいろあるんで、まあああいうのも会社の宣伝としてはいいのかなとかね思ったりはしますね。まあ箱根駅伝はね、やっぱちょっと学生のスポーツっていうやっぱりその位置づけじゃないですか。でもその卒業するその代で卒業する代がもう命を懸けて走るみたいな感じなので、実業団とはねまたちょっと違った面白さがねやっぱあると思うんですけど、学生のスポーツってやっぱそういうところがいいですよね。でももう話変わりますけど、それこそ高校野球とか夏の大会ね、甲子園とかありますけど、ああいうのもやっぱり時間がその3年っていうので限られてるから、3年生で卒業っていう時にわーって燃え上がるみたいなね、その1年生2年生が燃え上がってないっていう話ではなくて、3年生になるとそこからよりもう一つブーストがかかるみたいなね感じだと思うんですよ。まあなんかね、学生の時に部活とかやってた方はね、もしかしたらわかるのかなと思いますけど、僕もね高校生の時にずっと合唱部だったんですね。でそこで3年間しかないんですよ、やっぱり。やっぱりいろんなコンクールとか、まあ音楽会みたいなところに出るんですけど、一番やっぱりその中でも印象に残ってるのが3年生の時の夏の音楽会なんですね。でその時に歌ったやつがもう僕の中でも一番トップレベルにクオリティも高かったし、思い出としても一番色濃く残ってるものなんですよ。まあ多分ね、学生時代に部活、まあ合唱部とかね、スポーツではなくても全然いいんですけど、そういうのやってた方はね分かってくれるのかなとは思うんですけれども、社会人になったからそういう経験ができないかって言ったら全然そういうわけじゃないですからね。ただ学生の間って少し特別な環境だよなっていうのは、もう学生終わってしまった僕もね、うすうすと感じてきてですね、あの頃ってやっぱ不思議なね環境だったんだなとは思いますね。でそう、もう正月の間ってやっぱ何ですかね、12月の末から1月の3日か4日ぐらいまでですか、そこら辺までってやっぱ連休が取れたりするじゃないですか。嫌ですよね次また仕事行くのね、サボりたくなりますよね、もう本当にね。まあやっぱりね、1週間まあ5日まあ、3日、3連休だったら大したことないんですけど、5日とか6日連続で休みになってしまうと、やっぱりねその後行くのがねしんどくなってきますよね。まあだから別にね、皆さんにこれをぜひやってくれって言ってるわけじゃないんですけど、たまにはサボってもいいと思うんですよ。まあなんでしょうね、どうしてもやる気ない日ってあるんで、やる気がない時に今日やる気ないんですって上司の方とかに言えればいいですけど、大体そんなことないじゃないですか。うーんでみたいな感じじゃないですか。やる気ないんですよ今日って言っても、まあ頑張れよって言われるだけなんで、まあそういう時はねいろいろね心とか体を病んでしまう前にね、まあ今日は休もうと普通に休んでしまった方がいいんじゃないかなと思いますね。サボってもいいと思いますよ僕はサボりすぎるとね、それは本当に怠け者になっちゃうんで、もうそれも適度にっていう感じですけどね。でそうなんかね、やっぱデスクワークされてる方って結構多分ね、全人口の半分ぐらい結構デスクワークしてるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと知らないですけど、デスクワークしてる人ってやっぱ肩凝るじゃないですか。まあ、僕もねそのデスクワークの経験があって、で8時間ずっとキーボードをね、パソコンのキーボードを打ち続けるみたいな、タイピングをし続けるみたいなことをやってた時があったんですよ。でも肩が凝っちゃってもうしょうがなくて、もうパンパンだったんですね。その時になんか安いとこないかなって探してたんですよ。そしたらね、たまたまね70分ですよ、施術70分で3500円だか600円だかの4000円しないとこがあったんですよ。ここどんでもないなと思ってね。確かに多分ね、皆さんも吉祥寺近辺で探していただければ多分出てくると思うんですけど、そこでやっぱ70分間ね全身をくまなくゴリゴリされるんですけど、凝ってるとねめちゃめちゃ痛いです。あとマッサージの経験ない方はですね、行ってみれば分かると思うんですけど、 尻のね上、腰と尻のその 連結部分っていうんですか、そこら辺の筋肉をゴリゴリされると思った以上に自分で凝ってるなって思うんですよね。なんか、まあ、やっぱその新年明けてですね、仕事が始まってですね、ああもうやだな、めんどくさいな、全てがめんどくさいなみたいになってる方は、一回ね、もう超安くても、もう超あのクオリティ低くてもいいんで、とりあえず体をゴリゴリしてもらうことをね、一回お勧めいたしますね。なんかちょっとやってもらうだけでね、人にこう押してもらうだけで気分変わったりしますんで、なんかいいのかなと思いますね。4000円しないってなったらね、やっぱみんなもお得だなと思ってくれると思うんで、これおすすめです。あ、ちょっと喋りすぎちゃったな。じゃあ、次、急いでコーナーに行きまーす。くじ引きトークのコーナー。はい、じゃあ、このコーナーは、まあ、いつものコーナーなんですけど、2つの箱から取り出した、紙に書いてある、言葉をつなぎ合わせて1つの話題にして僕は喋るコーナーです。今日はグダグダだな。全然説明もうまくいかんわ。じゃあ、1枚目いきましょう。じゃじゃん。下心のある。いいですね。まあね、だいたい人間の行動 80% ぐらいに、8割ぐらいには下心ってあるんじゃないですか。じゃあ2枚目いきましょう。でん、はい、これ思い出あー、なるほどね、下心のある思い出か。なんか自分がこうしてほしいなって思いつつ、なんか行動して思い出に残ったことっていうことですよね。そうだな、なんだろう、そうだね、やっぱ冬なんでちょっとね、新年明けたけどまたクリスマスの話しちゃいますけど、あのね、プレゼントね、やっぱクリスマスプレゼント欲しいじゃないですか。それをもう欲しいって言わないんですよ。欲しいって言わないんですけど、もう店の前でこうね、こう見続けるみたいな。例えばもう親とかと一緒にいるときとか、友達と一緒にいるときに、まあ友達と家族で見るものは違いますけど、でもそれを見続けるみたいなねことはしてましたね。で、欲しいのって言われたら、そうなんだよって言ってみるっていうですね、これはね意外と効きますね。これで何回か買ってもらったことありますね。ぜひ皆さんも試してみてください。ではですね、まあちょっと急ぎすぎて早くなっちゃったかなと思いますけど、このままエンディングに行きます。下坪大社の大将を抱け、毎月第2火曜日に、やっておりますので、次回もよろしければ、聞いてください。では、そうだな、特に僕からのお知らせがないので、このまま終わりたいと思います。ではまた来月も皆さんよろしくお願いいたします。下坪大師でした。バイバーイ。私服は白スカート、そんなとこが可愛らしい。僕といると楽しいって言って笑う君、脈ありって思いたいけど自信がなくて、近づく別れに焦る。たった一言伝えたい言葉があるんだ。好きって言いたいだけなんだ。離れてしまうその前に、好きって言いたいだけなんだ。会えなくなるその前に、卒しまいそうで後悔はしたくないから、好きって言いたいだけなんだ。小さな顔に大きな瞳が魅力的で、コンプレックスに感じて隠そうとする花も好き。遊びに誘うと二つ返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって欲しいんだ。
も君